山秀美の心のしおり。こんばんは、福山秀美です。新茶の季節ですね。童謡の茶摘みに登場する88夜は立春から数えて88日目のことで、今年は5月1日でした。皆さんは日本茶はお好きですか？新茶はその昔、無病息災、長寿、めでたしと言われたそうで、新茶をいただくことで健康で長生きできるとされました。これ願いじゃなくて科学的根拠があるようですよ。新茶にはリラクゼーション効果もあるんだそうです。こんな時だからこそ新茶を楽しみたい、味わいたいですね。でもまだという方のために、今日の心のしおり、新茶三昧と参ります。まずは岡本かの子の新茶を聞いてください。それほど茶好きでなくとも、新茶には心惹かれる。あの年寄りじみたきつい苦みがないし、晴れ晴れしい匂いがするし、茶というよりも若葉の雫をすするという感じである。色がいい白磁の茶ママの藩を満たして揺らめく青泉の水、さなりき誘う妊婦も誘わるる男妊婦も、共に髪を青かりし、妖艶とした湯気の隙間から茶碗の岸にそういう美麗が見えるような気がする。その茶碗を棚心に受けて、一口二口唇に触れては庭を眺める。実をつけた若楓の枝の下に池があって、そこにすく陽光の水の宙に船が昨年帰った一寸ばかりの小舟を4つほど従えてひれを休めている。この時身に合った合わせの上にやや幅狭の博多帯が固からず緩からず胸に締め付けていてくれれば、他に何を望もう。しみじみ日本の土に生まれて日本の女であることが自分で味わわれる。西洋人の中で好んで日本の緑茶を飲むのはアメリカ人だが、必ず砂糖を入れて飲む。お話にならない、まして新茶の風味などは思いもよらない。およそ嗜好飲料は香料の喜びのほかに一種の客観性の心境を作らせる作用がある。世相がまあまあ熱湯でなければ焼沈に傾きやすい時に、それに釣り込まれないよう客観性を平行に保つことは私たちに必要なことである。さればといって不経済不健康ほどに嗜好飲料を取るのも行き過ぎである。今や天地壮麗の木に乗じて新茶一碗の服量は傍中わずかに許さるべき自然の贈り物ではあるまいか。煎茶道の中層の子上田明成が書いている。もう何もできぬゆえ煎茶を飲んで死を極めているばかりだと。しかもそれが何もかもし尽くした年齢75の時の明成の言だから、茶にはどこか余裕のあることがわかる。 岡本かの子で新茶聞いていただきました。続いては田山かたいです。新茶の香り。木々の若葉の美しいのがことに嬉しい。一番早く芽を出し始めるのは梅、桜、杏などであるが、常磐木が芽を出す様もなんとなく心を引く。古葉が凋落して新しい葉がすぐその後から出るということは、なんとなくわびしいような気がするものである。椿、サンゴキ、ユズ、ヤツデなどを見なそうだ。ヒノキ、モミは古葉の上にただ新しい色をつけるばかりだ。竹は竹の子の出る頃、その葉の色は際立って見にくい。竹が美しい若葉をつけるのは、子がすでに若竹になってからである。生殖を営んでいる間の衰えということをある時つくづく感じたことがあった。花曇り、それが済んで花を散らす風が吹く。その後に晩春の雨が降る。この雨は多く南風を伴ってくる。昨日の花、このために凋落し尽くすという範はあるが、なんとなく思いを取り集めて感じが深い。ガラス窓の外は風雨吹き荒れて、山吹の花の虎に濡れたるなど、歌にでもしたいと思う。ツツジは晩春の花というよりも初夏の花である。赤いのも白いのもいい。ある寺の裏庭に大きな白ツツジがあって、それがために暗い室が明るく感じられたのを思い出す。僕の大きくなった士族町からは昔の定石が近かった。不明門というところがあった。昔そこに閉じたままの城門があったので、それで名に呼ばれているのであるが、その頃は門などはもうなく、石垣の間からトカゲがその体を日に光らせていた。堀の土手に破竹の藪があった。タケノコがたくさん出た。僕らは袋を母親にこしらえてもらって、よく出かけて行ってはそれを取ってきたものだ。その頃はきっと空が深い青で、沼には葦の新芽が風に吹かれて、対岸の丘にはツツジが赤く咲いていた。初夏の空の青、それに欅の新芽の木に近い色が押すように陰せられている様は、実に感じがよい。なんとなく心が浮き立って、思わず詩でも定住したくなる。ものがすべて光って輝いて明るい。向こう島の長い土手は、花の頃は人愛と風と雑踏とで行ってみようという気にはなれないが、花が散って若葉が深くなって、茶店の毛布が際立って赤く見える頃になると、なんだか一日の暇を得てのんきに歩いてみたいような心地がする。散歩にはこの頃は好時節である。初夏の武蔵野はクヌギ林、奈良の林、その若葉が日に光って、下草の中にはボケやしどめが赤い花をちらちら見せている。林を縁取った畑にはもう竹高くなった麦が波を打って、ところどころに白い葉とをなびかしている。麦の畑でないところにはそら豆、さやえんどう、ごぼうの木になったものに丸いトゲのある実がなっているのを、前に歩いていったともに人知れず取って打ちつけてやったり何かすると、友は振り返ってそれと知って負け抜きになって しばらく互いに打ちつけっこをするのも一興である。道はやがて幼きの林に入ってうねうねと曲がっていくと思いもかけず、林の外れにおいちにおいちにと呼んで歩く薬売りの男が例の金ピカの服を日に光らせながら、さもさも疲れ果てたというように草の上に腰をかけて休んでいる。モーパッサンのノルマンジーを舞台にした短編がそれとはなしに思い出される。府中から百草園に行くのも面白い。玉川鉄道で双子に行って若鮎を食うのも興がある。河野台に行って利根を渡って東高をそぞろ歩きするのもよい。丹後の節句、金目柿の赤い新芽の出た細い千股路を行くと、はたはたとさつき恋の風に動く音がする。これを聞くと初めて初夏という感を深く感ずる。雨の降りしきる中にさまざまの色をした緑を抜いて金の玉のついた長い上り竿の寂しく高く立っているのはなんとなく心を引く。新茶の香り、これも初夏の感じを深くさせるものの一つだ。雨が庭の若葉に降り注ぐ日にひとつまみの新茶を得て友と初夏の感じを味わったこともあった。若い妻と裏にあった茶の新芽を摘んで旧こしらえの火いろりをこしらえて長火鉢で終日かかって団子の多い手製の新茶を作って飲んだこともあった。田舎の茶畑に傘をかぶった田舎娘の白い顔や雨に濡れた茶の芽を甘めにかけてむしろに開ける男の顔や、ひいろりに寄りかかって終日良い声で歌う茶師の様などがキレキレに思い出されてくる。母親はその頃茶摘みに行ってはよく帰りに八九の竹の子をたくさん取ってきた。楓の若葉は赤いのよりも緑なのがいいと私は思う。いかがでしたか。今週は新茶三昧で楽しんでいただきました。福山秀美の心のしおり、次回の番組は6月2日火曜日午後6時30分からの放送です。